はい、皆さんご経過です。海藤陽一と
加藤真理子です。
まだね5月なのにちょっと暑くなりまして、皆さんねお気をつけていただきたいと思います。今日も歩いてたらね、もう半袖で歩いてるのにね汗が結構出てきました。
そうですね、
皆さん水分をよくとってね、
はい、
お気をつけくださいということですね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。中国の習近平国家主席が今月のアメリカのトランプ大統領との首脳会談で高市総理大臣を名指しで非難していたと日米外交筋が明らかにしました。これに対し中国外務省の毛寧報道局長は記者会見で、報道内容は中国側が把握している状況と一致しないと述べ、これを否定しました。
結構大きな問題にする人もいるんですけれども、それは名前ぐらい出すでしょう。あれだけ中国が怒ってるわけだし、その怒りの中心に習近平さんがいるわけだから。日本と中国、これ海に隔てられているんですが、隣国である状況を変えるわけにいかないので、いつか解消するのかなということで、結局どっちがどういう歩み寄りをするかということだと思うんですよ。今週は高市さんがですね、フィリピンのマルコス大統領と国家関係を格上げするというようなことをしてるんですけれども、そういうのもですね、いろいろなチャンネルを通じて中国側にこれこれこういうわけですということをある程度ですね伝える努力はしておいた方がいいのかなというふうに思いますね。
アメリカ政府当局者はイランとの戦闘終結に向けた交渉が暫定合意に達し、トランプ大統領の承認を待っていると記者団に語りました。政治サイトアクシオスは停戦を60日間延長し、この間にイランの核問題を協議する覚書を交わすことで一致した。ホルムズ海峡の封鎖を双方が解除し、イランは通行料を取らないなどと報じました。一方、イランの革命防衛隊に近いタスニム通信は、双方の発表待ちとの西側の主張は事実ではないと伝えました。
イランもね、いろいろなボイスがありますからね。タスニム通信もあれば、アラグチ外相みたいな人が喋るケースもあってですね、イランのどこの意見なのかなという感じもしますし、アメリカが一体イランのどの勢力と交渉の詰めをしているのか、国会議長かもしれませんけれども、あとね、交渉担当者から説明を受けたトランプ大統領は数日間考えるって言ったそうです。つまりね、それはトランプさんが完全に満足できないような合意内容だということなので、ひっくり返る可能性があるということまでは頭に入れておいた方がいいのかなというふうに思いますね。
高市総理大臣は一般会計の歳出規模が3兆円強となる2026年度補正予算案を編成すると表明しました。長引く中東情勢の混乱を踏まえ、国民のガソリンや電気ガスの負担を軽減します。赤字国債の発行額を増やさずに市場の信任を得ると強調しています。
市場の信任を得るったってね、それを決めるのは海外の投資家なわけだし、国内の投資家なわけなので、やっぱりこれはですね、良くないというふうに見ればですね、彼らは国債を売りに走るということになるんだと思います。今年の初めはですね、日本の長期金利ってのは指標10年債で 2% ちょっと超えたところぐらいなんですよね。それがこの前 2.8 までいったので、パーセンテージとすればすごい上昇なんですよね。もちろん絶対水準は各国に比べて低いんですけれども、 アメリカもですね、利下げよりはむしろ利上げという方向になりそうだし、そこら辺はですね、高市政権もですね、国民生活困るから金出すんだというのは、それは気持ちはわかるけれども、トラスショックの二の舞にならないようにしてもらいたいなというふうに思いますね。
政府に国家情報局を新設する法案が参議院本会議で可決・成立しました。各省庁の情報機関への総合調整権を持ち、国のインテリジェンス・情報収集・分析機能の司令塔となります。現在の内閣情報調査室を改組し、7月にも発足します。国会審議では野党側が個人情報の保護やプライバシーへの配慮などを求めたのに対し、高市総理大臣は、政府の政策に反対するデモ活動は監視対象にならない。政府側に新たな情報収集の権限を付与するものではないと説明しました。
私はですね、純粋な意味で国家情報局というのはもう絶対に必要だというふうに思ってます。というのはですね、市銀とと言われてるですね、シグナルインテリジェンスも含めてですね、もう各国はですね、相当これをやってるわけですね。で、それをいろいろなものに役立てているということがもう分かっているわけです。で、日本がですね、この面に遅れてきたのは、やっぱり戦争に負けたという影響もあるし、情報をアメリカからもらえていたというところもあるのかもしれませんけれども、もうそういう時代じゃないですよね。で、私は、高市さんが言うとですね、なんかきな臭い匂いがする。高市さんはですね、要するに今まではそういうことは日本はしなくてもいい、やらない方がいいというふうに言われていたので、なんかそういう動きをするとですね、野党中心にそれはちょっときな臭い動きだねって。で、高市さんはですね、それはきちんとですね、説明してきな臭さを消していく努力をしなきゃいけないと思うんですよね。だから対中国もそうなんですけれど、いろいろもうちょっときな臭い動きが出てくる中で、それを放置しないでですね、きちんとクリアな形にしていくということをしないと、きな臭さがですね、たまりたまって爆発する危険性もあるということだと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会のケビン・ウォーシュ議長が就任しました。ホワイトハウスでの就任宣誓式に臨み、改革志向の FRB を率いると語りました。同席したトランプ大統領は、私を見ずに自らやりたいことをやってほしいとエールを送りました。
FRB の議長の就任というのはですね、今回はホワイトハウスでやったんですね。極めて異例です。ホワイトハウスでやったので、トランプ大統領が近くにいましたということでですね、パウエルさんに対してはあれだけ利下げしろ利下げしろ利下げしろってろくでなしとかですね、激しい言葉を使ってたんですけどですね、ウォーシュさんに対しては好きなようにやれってこう言ったって言うんですよね。ウォーシュさんの奥さんがね、トランプさんがよく知っている家族の出であると、いろいろな説があるんですけれども、トランプさんもこれだけ株が上がってくると利下げしなくてもいいと思い出したのかもしれないよね。まあでも全体的に見れば、ウォッシュさんも FRB 議長になるときに利下げしたいと言っているわけだけれども、そういう状況でもないなというふうに思ってるんですよね。やっぱり粘着質のあるインフレというのがですね、結構広まっているというふうに思います。まあ日本の物価上昇なんかひどいですからね。そういう中でですね、じゃあどうするのかと。ただし僕はね、一つの変数があるとしたら、イランとアメリカの対立が解消してホルムズ海峡が通行可能になったらどうなるか。可能性としてですね、これはトランプさんも言ってるんだけど、原油価格が急激に下がる可能性があるんですよね。金融政策というのは常に両睨みなんですけれども、ホルムズ海峡が悪にしても1ヶ月は総会作業をするっていうんですよね。だから相当先になるのかなという感じもします。
アメリカのメタは従業員の1割にあたるおよそ8000人を解雇しました。6000人の採用計画も中止し、 AI 投資の資金を捻出します。またアメリカ国内で社員のパソコン操作を監視して、強制的に AI エージェント開発のためのデータを収集しており、一部の社員からプライベートの侵害との抗議の声が上がっています。
メタはですね、AI 全振りとこう言われていてですね、大量の従業員も解雇したりして、先週メタの AI グラスの話をしたんですけれども、製品としては結構先端的な、 トライはしてるんですよね。それが成功するかどうかは別として、アップルもそのような方向を目指してるのではないかというんですけれども、今僕は思うのは本当に時代がですね、大きく切り替わりつつある時だと思います。だからこそローマ教皇もですね、自分の意見を改直という形で出さざるを得なかったということだと思うんです。でふと気づくとですね、やっぱり私も AI に相談するっていうか AI に教えてもらう局面がね、ものすごい増えました。だって検索したってほとんど AI が答えてますからね。まだこれ詳しく答えてくれるんですよ。で自分になんかわからないことがあってもですね、 AI に聞けばほとんど教えてくれますよね。でそれがいいことかどうかはわからないけれども、とにかくスピーディーなので、急いでるときはすぐ頼ってしまうわけですよ。だから AI が我々の日常生活において比重を高めていることは確かなわけですよ。で我々の生活に関与してこざるを得ない SNS 企業がですね、 AI にやっぱり全振りせざるを得ないというところはあるんだろうと思います。だからこれからはですね、そういう企業が流れとして AI を追わざるを得ない中で、後で触れようと思うんですけど、 AI をいかに管理していくのかという発想、それができるかどうかは別としてね、必要なのかなというふうに思いますね。メタはメタで一生懸命企業の規模を大きくしようと、競争他社に負けないようにしようとしてるんでしょうけれども、結構 AI の世界って激しいので、一挙に奈落の底にね落ちるようなこともあるし、一方で再評価されることもあるという、非常に目まぐるしい世界が今展開しているということだと思います。
ローマ教皇レオ14世は、 AI が人間の尊厳に与える影響をテーマに倫理観などを信者に示す改勅と呼ばれる重要な教義文書を公表し、 AI は経済活動や学術研究のみならず軍事などにも用途が広がっており、人間によるコントロールを失ってはならないと警鐘を鳴らしました。
この問題はですね、ポイントの2で取り上げたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。今週はマーケットからですね。
今日は特にですね、今までマーケットを引っ張ってきたアドバンテストとかですね、そういう半導体関連株がむしろ下がったにもかかわらず、電気とかですね、そういうところに幅広く買い物が行き届いて、上場銘柄の8割が上がったということですよね。私はですね、ニューヨークのマーケットをまず朝見て、はい、それで東京のマーケットがどう動くかを予想するところもあるのですが、ニューヨークはね、どちらかというとちょっとモメンタムを失いつつあるんですよ。マイクロもそうだし、半導体 NVIDIA もそうだし、あれ決算以降あんまり上がってないんですよね、 NVIDIA はね、
はい、
だからアメリカの顔を見るとですね、あ、ちょっと頭重いなというところもあって、評価できるものは評価し尽くしちゃったという感じなんですよね。でどうもですね、その資金の一部が日本なんかに回ってきていると。まあ一時韓国にものすごくお金が行ったんですけれども、
はい、
日本に来ているということだと思います。だから全体的な動きとしては、日本もアメリカもそうなんだけど、半導体とかね、AI 関連の目立つ企業を買ってたんだけれども、さすがにちょっと高くなっちゃったよねという感じで、他に買い物を探しているんだというふうに思います。やっぱ8割上がったっていうのはですね、相当ですよね。8割上がった。で、今まではだって2割ぐらい上がってたのが指数上げてたわけなので、じゃあこれをどう考えたらいいかということなんだと思うんですね。で、私はアメリカの株がちょっと頭打ちになってきたのはですね、まあもちろん SP やナスダックも高値更新してるんで、頭打ってないよと言われればその通りなんだけど、勢い的にはですね、連日上がってきた時とは変わってきたなというふうに思うんですね。 で、大体マーケットはですね、もうほとんど上がったり下がったりの理由にはしてるんだけど、アメリカのイランの戦争はですね、ほとんどもう終わるんだということの確信を持って取引してるんだというふうに思います。で、今日もですね、東京の日経平均は1600円ってのは、やっぱり昔の株が4万円突破できないとこ知ってる人に見ると1600ドルでかいなぁと 3% 近く上がったらしいんですけどね。やっぱり分母がでかくなってるので 3% 上がるとですね、相当絶対的な数字としては高いような気がすると。結構みんな悩んでんじゃないかなと思いますね。要するに乗るべきか、そろそろ降りるべきかっていうのはね。で、これは私は一言も申し上げません。それぞれの投資家がですね、はい、考えるべきことだというふうに思ってます。で、そんなに株価を牽引してきた半導体や AI というのが、これからの世界の事実にとって重要かというとですね、まあ重要です。
はい、
重要だけれども、例えば AI に反対する動きとか、データセンターに反発する動きとか、どちらかというと産業革命の頃のね、ラッダイトに似た動きも潜在的にはあるんじゃないかなというふうに思います。AI に反感持ってる人、AI がしてくれることに対してあまり好ましく思ってない人、自分の仕事が代替されることに対して心よく思ってない人はいるんだろうと思います。で、そういう人から見ると株がどんどん上がっていく、その分野のね。で、僕は株が上がることは基本的にはいいことだと思ってます。日本はですね、株が上がるとですね、あんまりいい顔しない人がいるんですけども、我々の年金とかそういうものは全部株式でですね、運用されている面もあるわけなので、そういう意味ではいいことなんだけれども、ちょっと足が早いよね、という感じはすると思うんです。で、私は今週末ね、よくよくちょっと考えてみようかなと思ってるんですよね。で、今の株式市場は、どのチャートを見ても、すざましい勢いで、指数は上がってます。で、これは世界的なものです。だから、ものすごい勢いで信用創造が起きているんだというふうに思うんですよ。で、その信用創造がですね、どちらかといえば、物に向かって、金とかでほとんど上がらなくなりましたからね。
そうですね。
仮想通貨もそうですよね。で、また株に流れ込んでいるという構図の中なわけですよ。でも、今まで投資した人が売るんだったら下がるはずなんだけど、あんまり下がらずにまだ上がってるっていうことは、アメリカの若者も含めてですね、日本の若者も含めて、日本ではNISAを設定する人が多いと思うんですけど、やっぱり株式市場に流れ込んでいる全体的な資金が多いんだというふうに思うんですね。それは良い悪いの議論は別として実際そうなので、じゃあこのまま上がり続けるどうかというのは実はわかりません。マーケットの雰囲気というのはですね、ちょっとした出来事で大きく変わるわけですよ。で、私はですね、バブルの最後の年にちょうどディールルームに行ってね、ある人が僕のところに来て、おい伊藤、これどう見てもちょっとこれを来年は危ないわって言ったの今でも思い出してるんですよ。で、今はそういう状況かどうかは私は知りませんよ。で、それぞれの人が判断することがいいんだけども、やっぱりリーズナブルなものの値段というのはどっかにあるわけで、それぞれですね、皆さん考えて、SB の指数買ってる人とかね、日経平均の指数買ってる人はみんなハッピーなんでしょうから、そういう意味では自分の判断でね、立ち位置を変えていくということだと思います。これからはですね、債券がもうちょっと値下がりしそうなので、まあとりあえず株と思ってる人も多いんでしょうね。で、割安な株は仕入れてじっと待つのも手かなというふうに思いますね。
次はローマ教皇レオ14世が AI の利用に対して警鐘を鳴らしました。
会直という形でね、協議文書を公表したということで、これ私全文は読んでないんですけれども、会直を発表したイベントにはアンソロピックの共同創業者であるクリストファー・オラ氏もいたというところが僕は注目しました。アンソロピックといえばですね、最新の AI をもってしてですね、世界の金融機関のトップ層を心胆寒から占めている会社なんですけれども、実はですね、アンソロピックっていうのはですね、ギリシャ語のですね、人間や人類を表すアンソロポスから来た単語だと言われてます。
そうなんですか。
つまり AI のですね、最先端技術を考え出している今クリストファー・オラ氏が何を考えているかというと、やっぱり AI もですね、コンピューターも人間に奉仕するもの、人間的なものを追い求めるべきものだという考え方をしていて、 多分それをですね、ローマ教皇が会直の中で述べるといったことについてはですね、そうだそうだと思ってですね、イベントに来ていたはずなんですよね。で、教皇がですね、AI は経済活動や学術研究のみならず、軍事などにも用途が広がっていると。で、人間がコントロールを失う危険性がある。つまり、フィジカル AI も含めてですね、AI を戦争に導入すると何が起きるかというと、戦争がゲーム感覚になってしまうわけですよね。で、今のウクライナ、ロシアの戦争も、まあそういう面があるわけですけれども、ゴーグルみたいなものをつけてですね、ドローンをですね、操縦して、画像として見て、あの戦車やっつけることができたみたいなですね、そういうふうになっていく。で、やっぱりどんどんどんどん AI が進んでですね、最近調べたので興味深かったのは XBAT っていうですね、戦闘機無人なんですよ、もちろんね、AI 動くんで、それで攻撃することを可能にした企業もアメリカにできてきているらしいです。つまり、今の対イランの戦争もそうなんですけれども、やっぱり AI を使って、例えばね、ハメネイ氏が暗殺されたプロセスを考えてみると、絶対 AI がですね、情報収集してるし、瞬時判断してやったと思われるんですよね。で、ベネズエラの大統領が逮捕されたのもそういう AI の技術を使っていてですね、実は我々がものすごく知らない間に戦争の技術が変わっている。私はよく戦争の形と顔が変わっているって言うんですけれども、そういう状況になってきてるんだと思います。で、それをローマ教皇はですね、教義文書の中で人間の尊厳を脅かすものかもしれないとこう言ってるわけですよね。確かにフィジカル AI みたいなものを兵器として使った場合は、人間は感情がありますけれども、フィジカル AI をつけたロボットは感情がないので、戦争がですね、今までとは一変するという危険性があるわけですね。もちろん AI は便なこともあるし、私も毎日使ってるんだけれども、本当にいいことなのかどうなのかというのをですね、アンソロピックの語源であるギリシャ語の人間という観点からね、もう一度考え直そうっていうのがローマ教皇の考え方なのかなと。で、その考え方自体にはですね、私は賛成です。トランプさんと喧嘩したりとかですね、いろいろある教皇なんですけれども、やっぱり今という時代に深い懸念を持っているということなんだろうと思います。で、それはそれで尊敬に値するなというふうに思いますね。
続いては日中関係です。修復に向けた駆け引きを伊藤さんはどう見ていらっしゃいますか？
つい最近かな、赤澤さんが APEC の会議に行ってね、ちょうど中国の閣僚も来てたんで、立ち話はしたと。会談でもしますかって言ったら、ノーって言われたというね、そういう状況の中で、中国側は相変わらずですね、固くなな態度を取ってるなと。そういう中で出てきたのが、習近平さんとトランプ大統領の会談の中で、習近平さんがですね、高市氏を名指しでですね、けしからんというような話をしたとかしないとかいう話が出てきてるわけですね。でも私はですね、国家関係っていうのは、複層的なわけですよ。台湾問題だけが、日中間に大きな問題として横たわっているわけじゃなくて、長い歴史とですね、取引関係があるわけなので、ずっとは続かないなと思ってますよ。この前も言いましたけど、11月の APEC に控えてですね、何らかの形で、ホスト国ですから、日本に対してもですね、シグナルを送る必要に迫られているというふうに思うんですよね。もうそろそろね、これ言ってくれたら、態度変えてもいいよみたいな話は、まだ出てないのかな、11月だからね。そういう意味ではですね、やっぱり淡々と日本という国が持つ、パワーをですね、中国に伝えていくということだと思います。赤澤さんのトライは、まあなかなか良かったんじゃないですか。やらないよりはいいですよね。こっちもバーッとしているよりは人間関係なので、一応ね、挨拶したということだと思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
先々週かな、一週間ぐらいロサンゼルスに行っていてですね、大谷翔平の試合も3試合見たのかな、LA 球場で2回、エンゼルススタジアムで1回。ものすごくね、ロスも変わってきたし、はい、大谷翔平も変わってきた時期にいたなというふうに思ってます。で、ロスが何が変わったかというと、やっぱりね、ウェイモがものすごく増えました。無人タクシーがね。 それ乗ったっていう話は去年したと思うんですけれども、はい、あとやっぱり火災があったんでどんな状況かなと思ったら、まだねやっぱり被害を受けたところは傷跡新たにですねまだ残っていて復興はしてないんですけど、街自身はですね非常に元気でした、その中で大谷翔平がもう二刀流で出るのが当たり前よっていう状況から、一試合はですね、彼は打者として立たずに投げ切る。非常にいい試合だったんですよ。
はい。
直近のね、ロッキーズとの試合でもですね、ヒット一本も打たれないまま、まあ一点は取られましたけどね。投手としては非常にいい成績で、ホームランも9本目を打った。
はい。
去年の今頃は大谷翔平はですね、5月だけで15本ぐらい打っているので、今の村上くらい打ってるじゃないかな。村上20号打ったからね。まあだけども、大谷翔平も今年はですね、31で、私はね、ムーキー・ベッツとか、フリーマンとか、大谷より年上の人間がいるドジャースで、全体的にドジャースってのは、ゲッティングオールダーなんですよね。まあどのチームもそうなんだけど、
はい、
だから体力的にね、やっぱり二刀流ができる期間というのは、私は限りがあると思っていて、ベーブ・ルースもですね、実際二刀流やったのは2年間だけなんですよ。で、そういう意味では大谷翔平っていうのはもう何年もやってるわけでね。ロバーツが一番悩んでるところは大谷翔平を10年の契約で、長い契約の中でどうやって使っていくか、彼にどうやって活躍してもらうかって、我々も彼の活躍見たいのでね。だからこれから投手だけっていうのも結構増えてくると思うんですけれども、多分彼のあの性格だとですね、9月10月はフル回転するんじゃないかなと僕はそれの方がいいかなと、7、8ぐらいはですねやっぱりちょっと休みながら体力貯めながらやった方がいいなと、やっぱりね去年のワールドシリーズの第7戦でホームラン打たれたのはやっぱり疲れが溜まって、去年のワールドシリーズは長い試合が結構多かったので
、ね、
まあそういう意味ではですね、変わりゆく大谷翔平、変わりゆくロサンゼルスという印象を持って帰ってきました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、変わるロサンゼルス、変わる大谷翔平でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
大谷翔平の話したんでね、
はい、
日本のスポーツニュースって今までは完璧に大谷翔平中心に回ってるわけですよ。
そうですね、
大谷翔平がホームラン打つとね、 NHK の7時9時のニュースでも必ず翔平が扱われて、でもね、やっぱりホームランを打たない機会がなかったら何が起きたかというと、次探さなきゃいけなくなってるんですよね。だからそれは村上宗隆であったり岡本だったりする、はい、まあそれも一つの変化かなというような気がしてます。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。